半月ぶり。
そうですね。
おー、初めてですね、こんなことは。
確かに俺らなんか意外とね、1週間更新を守り続けてるから2週間収録空くことがまあなかったな、本当に。
本当にね、アホみたいに2本撮りとかしないからね。
そうだね、最初期っていうのもまあ9年前とかなんですけど、その頃はしてて。
あ、そう、
嘘。そうそうそうそう、最初はもうその契約でやってたよ。
あ、そうかい。
うん、けどそっちの方がきついっていう段階がどっかで訪れて、毎週収録になった。
あ、2本目が疲れすぎたのか。
過ぎたとか、まあ、やっぱ2本目の方が出来が悪くなりやすいとか。
はいはい。じゃあそれ朗報だね。なんか最近さ、
うん、
その俺の希望以上にラジオの仕事が増えてきてさ。
はいはい。
こんなにやるはずじゃなかったなって思うことも少なくないんですけど、
うん、
まあ今日とかもさ、あのこの前名古屋のね、ライラさんってドラァグクイーンのやってるラジオ出させてもらって、
あ、出てたね。
で今あばら撮って、
うん、
で
この後直後ですよね。
そう、はいはい、マジの直後、ま、マジでありがとうと思った。そのお二人ともライラさんとカブと、
そのつながりが良すぎてね。
良すぎてね、ありがとう。
マイクそのままの場所でいいってことだもんね。
そう、飛び出しでね、来ました、この収録に、
うん、ああ、ようこそ。
でこの後さらにゲーム配信、もうラジオみたいなもんですよ、ゲーム配信なんて。
はいはい。
もう疲れるんですよ、やっぱり。でさすがにね、楽しくても、
うん、ああ、よかった、フォロー。
そう、これだからもう年なんかなと思ったけど、もう9年前からそうだったんですね。もうそういうもんなんですね。
いやいや、そうです。1時間ハキハキ喋るっていうのがやっぱあんましないからな、俺らは。してる人もいるんでしょうけど。
ああ、スポーツですよ。
うん、いや、そうそう、バッチコーイと一緒だから。
ああ、え、バッチコーイと一緒だから。
バッチコーイ、その野球部が声出ししてるみたいなことをずっとやってるから。
はいはいはいはい、ね、試合出てなくても疲れますからね、1年生もね。
そうそうそう、運動ですよっていう。
そうですよ。まあ運動で言ったら、それこそこの半月空くことになった東京公開収録ですよね。
いやー、そうです、そうです。
ここで昼の部夜の部って撮ったから、まあ2週撮らずに済んだっていうことですけど。
はい。
いやー、よかったですね、終わりましたね。
いやー、よかった、無事。まあ俺らは無事と思ってるんですけど、皆さんはどうか分かんないけど、うん、無事盛況で幕を閉じまして、ま
あ、この達成感は多分皆さんの声も良かったはずですよ、この感覚からするとね、俺の。
あーそうか。
うん、いやー、だから昼の部と夜の部合わせて70人ですか。
いや、そうです、そうです。
いやー、ありがとう。
いや、あれ良かったね、かなり。
本当に全員ありがとう。一人を除いてな。
あ、高橋だけそれずっと怒ってるんだよな。
一人を除いてな。
その一人予約したけど来れなかった。
なんで逆に怒らない、うん、お前は。
いや、そのお腹が痛かったのかなとか、奥さんが急に出産したのかなとか思うことで、俺は怒りをね、出さないようにコントロールしてるんです。
ほー、なるほどね。カウターいい人に変換するんですね。
そうそうそうそう。
あ、僕悪い人に変換しますからね。
一人ね、その予約はしたけど、まあ、来なかった人がいたっていう話ですね。
そう、僕らとしてはバックレが何人かいるだろうと思って、でも、うん、夜の部パーフェクト35人。
いや
ー、
すごい、ほんとすごい、それが。
そうで、昼の部ももう朝の時点ですいません、キャンセルしていいですかって連絡くれた人はいて、
はい、
その人は連絡くれたおかげで一人来れたから、代わりにね、うん、
解放して、
ありがとう。なんだけど、その連絡がない人はまあどうしようもないですから。
はいはい。
聞いてるかな、今回もねえ。
あ、なんかね、ご都合があったのかもしれないですけどね。
ご都合、何それ、カタカナ。
いやいや、漢字漢字、語はひらがな、都合が漢字。
なるほどね。いや、だから、まあだから、あのその人のだけのせいじゃない可能性もあってね、その、
うん、
メールの不備があったりとかして結果来れなかったりしたんじゃないかと思って、あの、うん、僕からメールをしたんですよ。大丈夫でしたか。
ああ、本当にしたか。言ってたね、その理由聞くために俺メールしようかなみたいな。
そうそう、まあ結構好奇心ですよ、こうやって来れなかった人って結果何があったんだろうっていうね。
はいはいはい。
そうそう、
まあそれは
知りたい。カブトの言った理由だったらそれも聞きたいし、
うん、
返事だーい。
まあまあまあ、後ろめたいからかな。
ナイツナイツ、返事ナイツ。
あれ、長井雄一郎だ。
怒り度ね。
アクセルホッパー、かっこ長井雄一郎出た。怒りのアクセルホッパー、
長井、怒り雄一郎ですよ。
いや、長井怒り、ミドルネーム怒りだったら絶対怒ってるだろう。
いや、返事ないですよ。
あ、ないですか。
そりゃそうだろうってなって。
いや、そう、俺も思った。これに対する返事ってどうせ謝罪だけだから、聞いてもねえというのはちょっと
ありますけど。違う違う、そこじゃないの、そこじゃないの。あれ？それは来ねえだろうっていう。理由があって。
うん。
メールアドレスに iCloud って入ってるから。
なんで来るでしょ。iCloud メインの人いるでしょ。
俺だってどこに届いてどう見るか知らねえよ、iCloud は。あと。
iCloud はちょっと複雑ですけどね、あのメアドの存在意義。
メールで複雑なもんあってたまるかって話ですよ。
アップルがね、シンプルにしようとしすぎた結果複雑になったメアド iCloud.com ね。
そう、俺も届かないだろうなと思いながらアット iCloud に送ってさ。
いや、使ってる人いるって。
で、聞いてたら気をつけろ、お前。メールアドレスに名前と誕生日載ってるぞ、お前。
ああ、いますね。俺も最初のメアドそうだったもんな。
ねえ、もう、ね、デスノートの死神の目で見れる情報のほとんどだからね、それ。
確かに。
寿命以外のすべて。いやー、まあでも、本当に70人のうちの一人っていうのはもう快挙ですよ。
いやいや、ほんとすごい。俺、ほんとすごいと思います。それは皆さんがすごい。俺らもすごいし。
おめでとうでございまして。
ありがとうでございました。
大満足なんですけど、やっぱ聞き返すとさ、うん、夜の部ちょっと噛みすぎてたな、俺っていうね。
ああ、いや、俺も噛んでたわ、ちょっと。普段より絶対噛んでた。
そっか、だから、兜の髪は俺聞いてて気にならなかったけど、自分のね、もう、噛んで、で、割と大事なとこで噛んでたりするけど、うん、ここで神の笑いにしたくないからめちゃくちゃ無視するっていうね。
そうだね、走り続けて。
この技は1日2回しか使えないのに6回ぐらい使ったんですけど。
いやー、確かに。さすがに気になっちゃったかな、ちょっと。
いやー、なったと思うね。笑い起きたし、うん、実際。それを封じ込めるように次デカフ言ったしね。
はい。
で、それでも噛みかけるから本当に危なかったんですけど。だからもう、これもう体力ですよね、と思ってさ。
あー、いや、そうですね、本当に。
走らなきゃと思って、で、まあ、ラジオ公開収録終わった後、新藤京香さんの家に行ったんですね。
はいはい、ああ、ご結婚おめでとうございます。
おめでとうございます、本当に。荒木さんっていうね、心の荒木さんっていう芸人さんと結婚したんですけど、うん、お二人が住んでるところ行って、まあまあ、泊まらせてもらおうと思って。
ああ、そんな理由が、泊まりに行けるんだ、高橋って。
あ、そうだね。うん。
へえ。
行けます。まあ、まあ、許可もあるしというか、まあ、何を言ったら納得してもらえるか分かんないけど、カブトに。
はいはい、まあ、その許可があったって招かれたのか。
うん、まあ、宿も高かったんでありがたくてね。
うん、
で、もうどんだけ疲れてたのかっていうのが分かるんだけど、京香さん猫飼ってるじゃないですか。
はい。
猫がいる他人の家のソファーにも関わらず10秒で寝たからね。
すごいね。相当疲れてたし。
そう、夫妻にすぐ寝てたねって言われた。
せーので二人
に。せーのばりにね。
いや、すごい。
いやで、後から分かったけど、いろんな人が来てくれてましたよね。
公開収録。
そうそう、もちろん僕らの知ってるね、視聴者さんとか、僕らの知らない視聴者さんとかも、
はい。
いたりして、はい、まあ、皆さんも比較的知ってる名前で言うと、相場さんとか。
ああ、ね、来てくれてた。右奥にね、角にいたわ。右奥
だったね。
オセロだったらいい位置だね。
そうだね。ピンクでね。ピンクがね。
はい、
そう、あとオブングさんね、
いやね、来てくださってたようで、
終わって気づいたけどちゃんとチケット取ってくれてね、うちの公開収録あれないですか、ゲスト席とかないですから、
そうそう、ギチギチにね、
そう、全員同じ、実力至上主義ですから、
そうです、
うん、とあと保土ヶ谷バイパス渋滞中っていうね、
はい、
そう、これまあちょっと怒った言い方になっちゃいますけど、多分僕らのイズムが入ってるポッドキャストと言いますかね。
ああ、いや、嬉しいですね。ポッドキャスター、ま
あ。判断材料がむずいんですけど、テンションとかもあるけど、その、X の更新した時の文面が似てるっていうだけなんですけど。
はいはいはい。まあまあ少なくともじゃあそこは入っているということで。
そうそうそうそう。
だからそのね、エキス。
言ったらこの人たちが唯一なんかのポッドキャスターで言うと、下手したら。
いや、確かに。
だからポッドキャスト公開収録の感想をポッドキャストで聞くっていう、そのもう小さな島の地産地消みたいなのをして
くれたんですよね。ああね、撮ってくれてたね。
そうそう、いや、もうほかほかな内容でしたよ、本当に。
へえ、ああ嬉しいね。ちょっと俺まだ聞けてないから聞くわ。
あ、いや聞いてくださいぜひ。
はい、
高橋です。
カブトです。
お願いします。
お願いします。公開収録ありがとうございました。
ありがとうございました。感動しました。あ、何ですか。
いや感動したよと思って俺も。
はいはい、ジーンってねなってましたけどね。
そうそうそう、うなずきでね表現してました。
全然もう一個話す予定だったけど、やっぱり熱が入ってね、普通にいいオープニング尺になってしまいましたんで。
はい、
このジミハロウィンの話はじゃあまた
今度します、ね。ああ、そうか、ジミハロウィンの話もねしなきゃね。
そう、半月空いたからさ、もういろいろあったと、選挙行ったとか。
はいはいはい、ああ選挙ね行ったわ。
そう、単独ライブクイズ男発表とかもあるし。
はい。
東北大学祭2人で行ったとか。
ああ本当だな、すごいね、よくメモしてんねちゃんと。
いや、そう、名古屋ラジオ出たもんね今日の。
はいはい、ついほかほかの話題が。
そう、それらを全てどけてジミハロウィンの話してしようとしましたけど、
うん、
まあちょっとさすがにね2時間スペシャルになっちゃいそうなんで、
まあちょっと本編で話しましょうか。ジミハロの話はさすがにしたすぎるか。
ああ確かに、じゃあちょっと進食させていただきます。
はい、
あばらや
204号室 R。 当ポッドキャストではバイヤー高橋とカブトが生きる上で特に必要のないことを話していきます。毎週土曜日夜9時配信。
ジミハロ行きましてね。
行った
行ったね、デイリーポータル Z さん主催なんですけども、はい、まあ、X やってる方も絶対見たことあるでしょ。その、まあ、華々しいハロウィンに対して、例えば、なんでしょうね、まあ、地味な格好をコスプレをするハロウィンですね。
うん、そう、いるいる、街にこういう人、そう言えばいたわみたいなやつ。
はいはいはい、いや、そう、そういうもので、まあ面白系ですよ、どっちかというと。
はい、
これにまあずっと出たくて、今回まあ勇気を出して応募したら、
いやー勇気いったね。はい、
いったね。そう、毎年出たいんだけど、そう、気づいた時にはもう締め切りが4日後とかで、ちょっと4日で考えた月焼けばのアイデアで行きたくないなっていうぐらいには結構なんでしょう、進行してたというかね。
ああ、なるほど、進行心があった。
うん、あったんですけど、まあ今回行こうっていうことで、
うん、
まあ何のコスプレしよっかなと思って、で、まあ一個指針があったのはね、方針があったのは、はい、実は僕結構前からガチ警備服持ってたんですよ。
あね、あれなんで買ったんだっけ。安くないんでしょあれ。
好きで。
あ、好きで。
好きで。
あ、
そうですか。
あ、好きで、うん、警備服が。
警備服好きで、まあそのいろいろあるんですけど、普通に警備服ってフォルムが好きだとか、うん、あと僕が好きな椎名林檎の公然の秘密っていう曲あるんですけど、
はい、
そのバックダンサーがまあ警察なんですよ。公然の秘密ですからね、
うん、
公然ってなんかまあ警察的な意味なんですけど。
あ、へえ、あ、そうなんだ。
そうだ、こう、あ、まあ、いや違うか、いや、まあ、そういうもんなんです、椎名さんの世界は。
はいはい、はい、そのニュアンスもね含まれてると。
そうそうそう、でそのダンス覚えるほど好きだから、いつか持ってればなんか機会があるかもっていうので、うん、まあ、3、4万ぐらいしたかな、全部セットで。
全部っていうのは上下と小物も、
あ、でも高すぎたから、下はいつもの青いスーツの青いズボン履いて。
はいはい、あ、それでもなるほど、高いね。そ
うで、上がシャツ、なんか2つ両胸ポケットついてるようなね。
はいはい、わかります、なんかイメージできる。
警棒も高かったですね、頭に
被る帽子。警棒高そう。
高いんですこれが。
高いしケチったらダサそう。
あ、そうそうそう、そうなんですよ、なんかメッシュの感じになっちゃうんで、僕は冬用のガチのを買って、うん、
いいですね。
とあと棒、ボッコですね、赤いこの光る棒、
あ、はいはいはい、光るやつ。
ミニライトセーバーも買って、
はい、
そんぐらいしたんですけど、でまあ、なんとかなんとかな警備の人にしなきゃなと思ってね、大体、うん、その時にジャズフェスで見た光景を思い出して、カブトも確かいたんだけど、なんかジャズフェスは警備員の人いっぱいいたじゃん。
はい。
で、その信号あたり警備してる人のなんか足元に飲み物がいっぱい置いてあったんですよね。
うん。俺は見れてないけど、ね、そうだったんだね。
あ、そっか。で、俺カブトも多分喋ったんですよ。もう疲労すぎて覚えてないかもしれないけど。はいはい、で、僕は、多分これは差し入れだって分かって、もう、その電柱の狭い日陰にこう飲み物を縦に並べて日に当たらないようにしてたんですよ、う
一応ね、温まらないように。
そうそうそうそう、あ、これやろうと思って、まあ僕の場合はちょっとデフォルメして、通行人に差し入れをもらいすぎてガードレールの日陰に避難させてる交通整理の人、これで行こうってなって、
うん、
ただですよ、こういう人たちに差し入れするのってそもそもいいことなのかってちょっと疑問に思って。
はいはいはい。
もし望ましくないことであれば、それを助長したとして非難される人の地味コスプレになりかねないじゃない俺が。
いやいや、そうか、なんかちょっと政治家みたいな感覚あるもんね。政治家に献金をしているみたいな。
そうというか、まあ、なんか受け取っては本当はいけないとかね、その、
はいはいはい、
警備員界隈で、
うん、
っていうことなんで、まあ一回警備員界隈のことをリサーチするかと思ってパッパッパーって調べたら、まあ警備員は基本そういうの断りませんっていう情報が出てきた。
あ、いいね、いい世界。
ただやっぱりもらっても、持ってるとね身動きが取れなくなるので、
うん、
困っちゃいますとかいうのも見て、わあこれなんか自信が出る文言がないなってなってて、はいはい、もう少し自信欲しいなと思って調べてたら、警備会社のホームページで警備員から見た差し入れで嬉しかったものトップ5っていうのがあって、
へえ、
あ、もうこれはもうもらった上でのさらにだから、なんかこれ見ればちょっと自信つくなと思って。
そうだね、肯定されている。
そう、これ開いてちょっと読んでもいいですか。
はい、いいです。
まあまず概要ですね、私たちが働く建物や施設には時折訪れる方からの差し入れがあります。中には食べ物やお菓子が入ったものもあるでしょう。しかし私たち警備員にとってはそれがどのようなものであってもありがたく頂戴しています。そこで今回は私たちが感謝の気持ちを抱いた差し入れで嬉しかったものトップ5をご紹介しますって書いてあって、
はい、
あ、これ見て、まあ、ゴーしようと思ったんですね、
うん、
じゃあ早速第1位ちょっと読んでいいですか。
あ、1位から、これ緊張しますね、
はい、早速1位からいっちゃいます。ちょっと長いんですけど読みます。
はい。
第1位、警備業種において常に最優先に考えられるべきは安全安心です。
安全安心どっちもね、ワンツーって買ってましたけど、
そのため警備員たちは24時間体制で様々な場所での監視パトロールを行っています。そしてその結果、私たちが安心して生活できる環境が形成されているのです。その中でも常に最優先であることが第一位ということで、警備員たちは仲間と力を合わせ協力して任務を遂行しています。万が一の事態に備え、はいはい、様々なトレーニングを積んでいる彼らは常に身を削り任務に当たっています。これからも私たちは常に社会の安全安心を第一に考え、環境の変化に応じて常に新しい技術や取り組みを取り入れていくことが必要です。
はいはい、
これが第1位。
第1位言ってないじゃん
だから
なんか、後半同じようなこと繰り返し3回ぐらい言ってたけど、
新しい技術や取り組みを取り入れていくことが第1位。
第1位差し入れないよ。
いやー、ということで続いて第2位。
あー、第2位もある。あ、一応あるんだ。なんかその破綻した記事かと思いきや2位はある。
はい、第2位いきます。
長そうだな。
第2位、警備業種において第2位とはどのような意味を持つのでしょうか。
おい、
警備業界には様々な職種がありますが、最も多くの人員を集めるのが警備員です。
最悪だ。
第2位として、警備員の一人一人が自己研鑽を行い、すでに高いレベルを意識していくことが求められています。
最悪。
こちら第2位、すでに高いレベルを意識、これが第2位です
ね。いやいや、差し入れじゃないじゃん。これいりますかって聞いたことないよ。
第3位、警備業界において第3位に輝く企業は多くありますということで。
ああ。
これ何これ、
なんかすごい変。
なんか本当に俺一人でこれ読んだ時パラレルワールドに来たのかと思ってさ。
いや、そうだね、おかしすぎる。
俺は逆翻訳で耐性があるけど、普通の人見たら多分一日寝込むんじゃないかっていうぐらいのパラレルランキングでしたけど。
うん。
で、ちなみに、この流れでこの警備会社、ホラーゲームのデッドバイデイライトの記事も上げてるんですね。
はいはい、ああ、そっちはいいじゃん。
こちら読みます。ホラーゲームが人気、デッドバイデイライトに挑戦しようというタイトルを持つ記事になります。
あ、もういい。
最近では、あ、もう
ダメですか。やめやめ。
あ、でも、
もういいです。
あ、じゃあ、大テーマの1だけ読みますね。
あ、じゃあ聞きます。そこだけ我慢して。
目次読むか、目次。
はい、
目次警備業の重要性と役割。
警備業、
警備員に求められるスキルと心構え。3
警備業、
最新テクノロジーの導入に向けた取り組み。
ちょっとデッドバイデイライトだ。
一言も出てこないんですこれ。これは何、本当になんか夢のような警備会社だよね。
警備夢っていうのは本当にいい意味の夢じゃなくて、その、うん、精神世界みたいな、
うん、だから警備で夜勤した後に書いてんだよこれ多分。
ありえる、48時間夜勤の後に。
あ、そうだからこれを見て僕は自信がついてあのコスプレをやったんですけど。
なんでついたんだよ、つかないだろ。
びっくりした、一人で俺これ読んで。
いや怖かったね、相当
怖かったっていう流れだったんです、僕があのコスプレをしたのね。いや、
それにたどり着くまで。
ああ、アンさんは？
俺もう、まあ言ったんであんまツイッターとかで言えてないんですけど、俺も高橋と一緒にジミーハロウィン参加してて。
そうなんですね、実は。
うん、ジミーハロウィンってもう言葉としてでかくなりすぎて分かってない人もいると思うんですけど、結局大元は150人規模の東京でやってるイベントなんですよ。
うん、ああ、そうね、確かに。そうそう
そう。そうそうそう。もうあれ、もう公式もジミーハロウィンって言葉はみんなのものなんで使っていいですよって言ってるから、
あ、
もう各コンカフェとか、各地方バンドライブとかで好き勝手イベントを主催されてるんで、ネットで調べても本流が逆にあんま分かんないっていう状態に今はなってて。
はいは、そんな使っていいって言ってんだね。
言ってる言ってる、別にみんなの言葉なんで。
へえ。
ああ、いや、そうだね。
ね。
うん。というところに俺も乗り込むにあたって、あのデイリーポータル Z のジミハロのイベントってちゃんとカメラ後ろで回してて、
はい、
それを生配信で YouTube に出してるんですよ。で、今もアーカイブが残ってるんで、ジミハロ2024で調べたら皆さんも俺らの勇姿を見れるんですけど、
うん、
その俺は一応顔を隠しているけど、なんかコスプレをしなきゃいけないっていうことで、兜としては、
はいはい、
だここがむずくて。
そうね、確かに。そうなんですよ、もう1個決まってるからね、でかい要素が。
そうで、なんか一応あのイベントの中でも、あの壇上に呼ばれて一人一人発表していく下りがあるんですけど、その登る前に顔出しがどうしても NG な人は行ってくださいとか書いてるんだけど、
はいはい、
もうやっぱ一人も行ってなかったね、全員顔出しで。
確かにあれ出したくないって言ったら何を施されたんだろうね。
本当にあれらしい、映像が真っ黒になる。
あ、へえ、あ、なるほどね。
そうからめっちゃ冷めるなと思って。
確かにね。
だから、俺のコンセプトとしてはどうにかその顔が隠れていることを趣旨にしたコスプレを考えなきゃいけないと思って。
はいはいはいはい、難しいですよ。
そうだって本当その変な要素になっちゃうじゃん、顔隠してるって。サングラスとかでもいいんだけど。
ああ、
そのまあ去年の名作で言うと、電車のつり革をつかみ損ねる人っていうジミハロのやつがあって、はいはい、めっちゃおもろいんだけど、サングラスしてたらなんでってなっちゃうから。
そうね、なんかジミハロほど素顔が求められるかもしれないね。
ああ、そうそうそう、変哲もない素顔が一番おもろいっていう状態なんで、うん、めっちゃ悩んだ結果、俺はなんだっけ、どうやら顔出しはしたくないようで、スキンケアの説得力が出てこない美容系 YouTuber をやったんです。
はいはいはいはい。まあこれは架空？
まあ、いや架空じゃない、なんか見たことある。
あ、そうなんだ、よく見つけたね。じゃあ、
いやいや、そうそう、なんとなく俺の記憶にいて、そのサングラスかけてマスクで顔のほとんどが隠れてるのに、この化粧水は頬の毛穴がキュッと引き締まるんですよとかって言ってるやつ。
説得力ないな。
うん、ないんです。でこれをやりました。
はい、やってましたね。
やってて、
はい、
ステージで、まあ、一応1分ぐらいその司会者の方、デイリーポータル Z の林さんとかと話す時間があって
ね。え、もうちゃんと1分だったね。なんかピロピローみたいになるんだよね、1分経つ
と。ああね、話しすぎ防止で、
M1 と同じで。
うん、であれさ、あの終わった後にその全員、そのあれやっぱり記事ブログ記事サイトなんで、写真を全員分撮ってくんですよ。
そうね。
で、まあ、俺は見てたから分かるんだけど、だから流れとしては終わったら、自分の発表が終わったらステージ端でいいカメラ持ったカメラマンさんに写真を撮ってもらって、
うん、
その後デイリーポータル Z の、 あのツイッター担当の人が自分のスマホで写真を撮るっていう流れがあるんですけど、
はいはい、
これ人によってはこのスマホで写真を撮るが省略されるんですよね。
あ、そうなん？
うん、あなたは取られたから気づかないでしょうけど。
ああ。
俺取られなかったな。
あれ、確かになんか見つけらんないなーって。でもパーッとしか見てないから俺のせいかと思ってたけど、お前らのせいだったのか。
そうそう、あれはちゃんと、しかもですね、その X 担当の人が誰かと連携を取ってる感じじゃなかったから、もうあの人の感覚でこれはバズりかねない、はいはい、これは伝わらないっていう取捨選択のあれ2分の1ぐらいだった、大体
そうなんだ。やべえ、ちょっと贅沢に知らなかった俺は。
ああ、本当。で、高橋はその選別を勝ち抜いてて、当日即ツイッターに上がってたから、はいはい、みんなもちょっとすぐ湧いてて。
ああ、そうだ。ちゃんと湧いてくれて嬉しかったの、
俺。そう、バイヤー高橋俺やんけ、みたいな。
はいはいはいはい。あ、
それ、なかったな。取られてもいいようにサングラスとかしたのに。
あ、いや、ちゃんとね、湧いてたしね。
え？あ、俺が？
うん。
あ、配信ね。配信見てくれた変わり者は湧いてくれましたけど。
あ、いやいや、会場も湧いてましたよ、普通に。
ああ、はい、ああ、会場はね、あれは湧いてたね。
ねえ、ああ、だから、M1 みたいだね。会場受けたのに通らんか、っていう。
ああ、そうかも。審査員がな。
一人だからな、審査員。
から、ああ、そうそう。だから、あれはむずいんだよな。その、現場でみんなに伝わるかっていうのと、写真一枚でどんだけ面白いかみたいなの、いろんな要素があって、奥深いイベントでした、ね。
まあ、それで言うと、俺も一個だけね、まあ、文句じゃないですけど、うん、あってさ。
はい。
俺はそのなんかガードレールの日陰に、避難させるっていう文言あったでしょ。
はい。
あれ正直俺最初は考えてなくて、あのずっと首から下げてたやつは違う文言だったんですよ、うん、
あ、はいはい、あ、なるほど、入り口で書いたやつ。
そうそうそうそう、だから早く休憩に入りたいみたいな、なんかそんな感じだったんですけど、
うん、
ちょっとむずいなと思って簡単にしたんですよ。
はいはい、いや、わかるわ。
そうみたいに悩んだにもかかわらず、 X の文言がその通行人から差し入れをたくさんもらった交通整理の人になってて、おい、ガードレールはーいってなってた。
出た、やっぱ解釈された、その審査員の方に。
まあただあの人のねヒアリングだからちょっと長すぎたなとは思ったんですけど。
まあ確かに仕方ないか、
ね、だってあの人も1分でねやんなきゃいけないわけだから。
いや、そうだね、意外と忙しい。
うん、だから俺がね、うん、陰律で正解をつぶやきましたけど。
あ、補足してたんだ。
補足しましたけどね。
うん、
いやだからまあちょっと俺らのイベントと通ずる部分があったよね。その人の量、なんかスタッフの数も割と最小限でやってるというか。
そうだね。
うん、なんか参考になった。
いい会場だったな、渋谷カルチャーカルチャーというところで。
ね、なんか勝手言うけど公開収録いつかあそこでやってみたいね。
ね、あれはいい場所です。ちょっとやっぱ渋谷だから迷っちゃいそうというところだけ、それ以外は全部いい。
確かに確かに、なんかモニターもあるから割とみんなステージに集まらなくても楽しめるというか。だから、
はい、
まだ行ったことないけど大阪の梅田ラテラルの会場にもしかして似てんのか、雰囲気っていう。
ああ、確かにバーカウンターもあるし、
ね、ああ、いやー、よかったですよ。
うん、楽しかった。ちょっと緊張しましたけど。
いや、そうだから俺もその今までの参考資料がさ生配信しかなかったから、うん、過去の、うんうん、だから、はい、まあみんなが交流しててでステージブースもあって見る人は見るみたいな感じだと思ってたのよ。あ、
俺も思った。
学習発表会形式だったじゃん。
そうだね、入った時に渡される紙にもう番号がランダムで振り分けられてて、この順番で壇上に呼び出しますだったね。
そうそう、でしかもなんかみんなが他の人たちは好きに見てる感じじゃなく、もう座ってピシッとみんなが見てるっていう感じで、
うん、
あ、マジでって思った。
まあ思った、相当みんな面白かったし、あったかい会場で、あれはいいですよ皆さん。
そう、なんでみんな緊張しないのっていう感じだった。めっちゃ緊張したけど、
うん、
でもなんか後から聞いたら俺めっちゃ声でかかったらしい。なんか、
ああ、まあでかかったね。
やっぱラジオやってる人ですねって、そのバンバンを聞いてるリスナーの人がそのジミハロにいてさ、
はいはいはい、
そう、やっぱラジオやってるとあんな声出るんすねって言われて恥ずかし
かった。皮肉みたいな言い方で。
そうで、カブトの番が来てカブトもやっぱ声出てるから、うん、うわ確実ですねってなって。
あ、本当、あ、俺も出てたか。
出てたと思うよ多分。
あ、そう、他の人よりかは。
そう、まあそれで怖がられちゃったのかもね、 SNS 担当の人にね。
ああ、じゃあいいです、理由がそういう理由なら OK。
いや、ちょっとリベンジしたい。
ああ、来年2025、うん、いや、いいですね。
もっと工作力バンバンに出していきたいね。
うん、いや確かにめっちゃみんな良かったな。そのワンアイディアの人もいればめっちゃ手こんでる人もいて、
あの文短い方がかっこいいと思ったから、次回はもう2文字ぐらいでいきたい。その
2文字熟語。
いやだから俺が一番好きだったのが、その塩ビ服着て白髪で入閣っていうタイトル、
はい、いや見えたね、入閣したように見えてたわ。あれ
してたね。最短だよね多分文字数。
確かに一文字はねさすがに無理ですから。
それ短いほどやっぱ歴長いというふうに俺は見てたんで。
あ、確かに年を追うごとに削られていってそう。
そうそうそう、俺がいかに1年目かっていうことを思い知らされましたよ。
いや俺もねビビって装飾しちゃいますねあれ
ね。
カツクラブに行った話とレジの人に文句を言う話。タブトです、お願いします。
人生と呼ぶにはあまりに薄い人生、高橋です、お願いします。
あばらや204室 R。
エンディングです、
今週コーナーはちょっとお休みしまして、ふつおた、
はい、
東京公開収録お疲れ様でした。あ、おじやさん。
あんた誰。はい、おじやさん。
私
ダメだよ、顔隠して喋り出したら。リスターさん。
ああ、よかった。そっちのせいになってくれた。
ああ、おじやさん。
私は昼の部と夜の部に参加しました。
いいね。
いろんな意味で熱い現場だったと思います。
いや、そうでしょう。
現場が盛り上がってて熱いのもあったし、その日の東京の気温が30度を超えていて、会場も地下でこもってる感じで熱いということがありました。
すまん。
あれ、すまんだね。
すまんだけど俺らも被害者なんだ。
いやそうなんだ、ちょっとみんなで太陽のことぶっ倒してやろうぜ。
いやほんとその勢いですよ、
実際その日の夜の気温は20度と比較的低めで、
うん、
一体どっちの気温に合わせて服装でいけばいいか前日まで悩んでいました。お二人はこのような場合、あったかい気温の服装か寒い気温の服装どちらを選びますか。ちなみに私はこの日寒い方の服装に寄せたら大失敗しましたということです。
厚着できちゃってね。
暑かったよねあれね。
そうね、いやだからまあ今回はねこういう会場でしたけど、うん、まあ言ったらお笑いのライブシーンでは結構ある状態というかね。
はい、なんかあの密閉感というか、
そう暑い現場も結構あって、だから、はい、僕らの視聴者はそれに慣れてない人も多かったと思うんで結構大変だったと思うんで、なんかいろんな会場でやってみたいなと思った。なんかキャパをでかくしていくだけじゃなく、
はいはい、
だからそういうお笑いの、ライブシーンで使うような会場を使ったでしょ、
うん、
とか演劇系とか、なんかだだっ広いとことか、
あ、
いろんなパターンを試してみたい、
はいはい、
なんか YouTuber ってどれかよく分かんないから合ってるのが、
まあ確かに合ってるのを探す旅としてもね、公民館とかも借りたいし、
ああそうそうそうそう、会議室とかも借りたいし、う
ん、ああいいじゃん、
うん、ということで、暑い気温の服装か寒い気温、あこれはね俺はだから暑い方かな、俺はだから薄着気味で行く。
あ俺も一緒です。
あそうですか、
うん、
まあ、だから荷物を減らしたいんですよね。
そうで俺あと汗かきたくないんですよね。
いやそうそうそうそう、そうなんですよ、なんかなんとかなるでしょ寒い分にはって思っちゃう。
はいはいはい確かに、
買ったりとかして、
うん、
でなんか
まあ我慢でもいいし、俺寒いのは我慢できるんだよな結構。
あまあね、北国育ちですから確かにそこが分かれるかもね。
あ我々そうかもしれない。
だから東の人は暑さを、捨てるし、東の人は寒さを捨てるかもね。
ああそうですね、自分の生まれたところに帰っていくということなのかもしれません。
そう帰っていくということで、あこれは結論出たわ。
出た
出た、
ありがとうございました。続いてアスファルさん、
トワイ、
自分は最近暴れ屋204号室に影響されてポッドキャストを公開はしてないけど始めたのですが、
どうやるのそれ、すごい、宝物として積み立ててってるってこと。
そうそう、デスクトップに MP3 だけ多分溜まっていってると思うんですけど、
聞かせてよ、
ずっと家にいるのでなかなかネタができずに過去のエピソードを話しています。
はいはいはい、
お二人特に高橋さんは仕事柄なかなか外に出ない時期があると思うのですが、そんな時どうやってネタを出していますか、うん、
はあ、
いつも楽しく聞いています、これからも頑張ってください。
あどうす、へえ、 変わった人ですね。
変わってますね。今何話なのか知りたいね。
確かにね。はいはいはい、うん、その最新のタイトルも聞きたいし
ね。1日2回更新とかだったらえぐい
まあでもだから自信がつくのを待ってんのかもね。なんか
あ、まあまあそうかもね。確かに荒削りの部分のところは飛ばして あるもんね。そういうのコーヒーとかでも最初はちょっと入れないっていう。
ただですからね、
うん。
ネタ出しはどうしてんだろう俺。まあ今ちょっとネタ帳パーって見てますけど、
はい、
最近は外出てんな俺なんか。
ああ本当活動的。確かに結構飛行機乗ったり新幹線乗ってるか。
そうだね。だからなんか話題のなんだろう種類として何か起きた時、うんがまああって、それ以外のなんか細々した話をこねくり回す時ってありますけど、なんか最近は毎週一個はなんかあるんだよな。でそうじゃなくても細々した話は常になんか溜めてってるんですけど、例えばまだ話してない話だから本当は言いたくないけど、その桜井雅宏のゲームを作るにはの最終回がありましたけど。
あはいはい、いやあれすごかった。
そうスマブラディレクターのね空の桜井さんですけど、うん、終わったんですけど、これが結構衝撃的だったんでこの話したいし。
いやそうだね、あれすごかった。
あとエアポッツのさ、
うん、
これ音量調整できんだね。エアポッツってこれ片手で。
もちろん
俺それ知らんくてさ。
いや読みなよ取説。
あるよエアポッツに
取説。いやまあないかもしんないけどなんかその情報読みなよ情報系 YouTuber の。い
やびっくりして
コリコリ、まあ、コリコリコリコリってやつね。
そうそうそう、挟んで上にクイッてやるっていうちょっとコツ必要でしたけど、
うん、
まあなんかこういうなんか感動は取っとくよね。で一個感動したところからなんか広げていくっていうやり方をするんで、まあ、常に喜怒哀楽ちょっと取っとくっていうのは。
ああなるほどね。
あるからラジオ始めたせいでなんか怒りっぽくなったような気しますねなんか動かそうとしちゃってる自分で自分を揺さぶろうとして。あ感情ね。そうそうそう、これ弊害なんですけど。
いいね、還暦で化け物になってる可能性がある。
そうそう、高電気チャンスだなと思いますね。
あ確かに全部そこでね、石がね落ちとったんですよみたいな言うようになるかもしれない。
そんなやばいの高電気って。
いやわかんない、全部怒りやすくなってね。
そんな弱町浦ピンクみたいになっちゃうみんな
そっか町浦ピンクすぎたか。
ほんと町浦ピンクになっちゃう、
うん。
まあ僕はそんな感じですけどね。
俺は、これちょっと本当メタ的な回答で申し訳ないんですけど、やっぱ公開することですね、そのポッドキャストを。
はあ、なんかむずいな。
なんか公開することでこれが世に出ることで思うことが絶対あるはずなんですよ。
へえ、なるほど。
なんか俺も高校生の時とかラップヒップホップをインターネットに上げてたんですけど、
はいはい、
その歌詞が浮かばない時ってもうずっと浮かばないんですけど、無理やり書いてネットに投稿してコメントが1個か2個つくと、そのコメントを置かずに次の歌詞が書けるんで。
なるほどね。
そうだ、一旦出す方がいいと思います。
いや確かに動けない時って自分の中で何が正しくて正しくないか分かんないから、なんか歩む方向が決まらないんですよね。
そうだ、出してみてって感じですね。
1個褒められるだけで確かにめっちゃそっち進んでみようと思えるから、
まあ、いやそうそうそう、
一旦間違ってもいいから歩いてみるの大事かもね。そしたらなんか
いいと思います。
なんだお前こっち来んなって言われたら逆行けばいいだけだしね。
はいはい、なんか嫌なやついたなすごい
落ちる落ちるこっちはって、そうジュゲムみたい
な
やつが出てくる。
助けて。あはいはい、マリオカートのね。
そうそう、逆走逆走っていうジュゲムが降りてきますからジュゲム待ちしましょう。
そうですね。 あと俺のこれはちょっとポリシーなんですけど、もっと考えたらいいと思います
厳しい意見出ました
もっと考えたら、なんかその俺は自分が考えて出ることが好きで、
はいはい、
なんかそのさ芸人のラジオとか聞いてたらさ、その武田鉄矢に会ってっていう話とかされると、
うん、
それはお前が面白いんじゃなくてお前の立場で手に入る出来事が面白いだけって思ったりするんであ
ーまあまあだけがね結構、ま
あ、そうそう、だからあなたの思想だけでちょっと戦ってみる回も作ってみてくださいと思います。
あーまあ確かにね、だから俺がこねっくり回す回はその回なんですよね。
うん、
最近少ないかもでも俺こねっくり回し回。
あーほんと。
うん、
まあそうかもね。
ちょっと誰か統計取ってほしい。こねくり回し会と事実会。
はいはい。なんか年齢によっても変わってる気する。本当は俺らが取るべきなんですけど。
まあね、でもなんか本当に全部聞いてくれてるじゃん最近みんな。
ああね、いや本当すごい
ね。ぜひ誰か
ありがとう、
いつかください。
はい、アスファルさんも公開してみてください。
まあそうね、本当にそうですよ
ね。
楽しいしワクワクするし。
うん、ふつおた最後、オケさん。
オケ
ー。バイヤー高橋さん、10月13日はエシカルトークショーお疲れ様でした。
まだねぎらってもらえるか。あの
そうだ、2週空いてるから。今後自治体が主催するやや固めのテーマのイベントで参加してみたいテーマものはありますか。
わー、新しい質問だね。なんか、
うん、
叶うんかなここで言ったら。
いや叶う。あばら屋は結構聞いてるらしいですよ。政府政府とか公安が聞いてるらしい。
公安が
公安も聞いてるらしいよ。
まあ無法地帯だからね、こういうとこから。実は過去の重大犯罪者は全員ポッドキャストをやろうとしてたとかあるかもしれないですけど
そうそうそうそう、
やっぱり打ち明ける場がないからね。
うん、
まあ、例えばどんなんがあるかね、固めの。
だからその収穫量を報告する会とか。
へえ、報告会
報告会。その収穫、その今年の熊本は馬肉がすごい取れましたとか、そういう話が聞きたい、したい。
はい、まあ、でもそれこそ農協主体のなんかイベントとかね、JA の。
美味しそう。いいね。
ちょっとホクホクすぎるな考えが。
さつまいもみたいに。
ちょっと。
あ、はい、
いや、でもまあ何でも出たい正直。その僕は多分だけど、何でも好き本当に。なんか何でも興味深く思えるというか。
はい。
例えばこの前そのバンバンっていうね、宮城でラジオやってますけど、2時間スペシャルの時に後半1時間はいつもの構成なんだけど、最初の1時間はなんか普通のラジオみたいにお便りもらって曲かけてみたいので1時間やってみたんですよ。
へえ、 FM だね。
そう、まあ正直俺のテリトリーじゃねえなと思ってなんかぼーっとしてたんですけど、う
ん、ぼーっとすんな。
ぼーっとしてていいよって言われたから、その後半1時間頑張るしっていう。
俺、ね、あ、じゃあいいか
と思ったら、でもやっぱ歌詞をしっかり聞くとすごい興味深くて、
な
んか聞いたことある曲でも、フライングゲットとかなんか忘れたけど、
うん、
なんかやっぱやすしさんいい歌詞書くなみたいな。
へえ、秋元やすしのことね。
そうそうそう、秋元やすしがね、うん、だからなんかみんなが思わないこと逆に思うっていうかね、こんな強い歌詞だと思いませんでしたみたいな言ったら、なんか新鮮でいいねみたいに言ってもらって。
はいはい、
でもいろいろ赤ちゃんなんで呼んでほしいなって思いますね。
ああ、全部
そう。だからエシカルも赤ちゃんとして呼ばれたからさ、エシカル知らない赤ちゃんとしてい
いね、可愛がってもらった。
俺と実際俺そのオープニングで、うん、夜の部のオープニングかな、
はい、
そのいや昼の部はね、全然知らない体だったんですけど、ちょっと分かっちゃいましてって、まあ、2歳ぐらいまでね、言葉覚えたてぐらいまで育ったんで、はいはい、夜の部で、3歳まで育ちたいですね、いやいやきぐらいまでねみたいな言って、
はいはい、
ちょっと受けたんで
ああよかったね。
赤ちゃんなんですよ本当にね、
うん、
赤ちゃんキャスティングお願いします。
お願いします。ありがとうございました。
来るんじゃないですか。
え、俺にも。
もちろん。
いいな、お待ちしてます
な、希望を言えよ一言ぐらい。なんか
何でもお待ちしてます
来ないですねこの人には
ターゲティングがゼロの売り込み、
ペルソナがね。
ふつおたは以上です。
あばらや204号室ではメールを募集しております。各 SNS のプロフィール欄にメッセージフォームの URL をペーストしてございますので、そちらから没入お願いします。さらにハッシュタグあばらや X 感想お待ちしております。さらに11月30日にはあばらや公開収録 in 大阪、まだチケットございますのでお願いします。さらにさらに11月8日人力チェキタイム計測会、こちらまだチケットございますので、仙台の方、飛び入りはちょっとあんまり推奨されないですが、
が、
まあ、チケットあるうちはチケットで結構直前まで買えるので、
はい。
ぜひ飛び入りしたい方は、まあ、チケットをね、端末に出しながら近づいてきてください。
お願いします。
お願いします。そんぐらいか。
うん。
本当になんかイベントやりすぎ。あ、で、年末、クイズ男、ありがとう。
ああ、そうだ、クイズ男。
発売してますね。 この更新した後はね。
ええ、してます。
整理番号順ですのでぜひ早めに買ってください。
うん、
お願いします。
お願いします。本当に初速俺ら好きなんで。
いや、そうそう、初速によって、規模もねでかくしますんで。
できんの？会場とか上げてく？
いや、そうそう、あの潰す席の数減らしたりもできます
から、ね、ああ確かにね、その音響席の場所とかには影響を与えるか。そうそう、マジで
より前にしたりできますんで、あと、うん、ゲストも呼んだりとかねできますんで、
はい、
ぜひ。こんなにイベント告知するような人たちではないんだかな。
確かにちょっと、まあでもこんなもんか。
まあこんなもんか、俺らの人生。
そうだよな。うん、私、うん、芸人、劇場所属の芸人とかもさ、告知って言われたら告知してないけど、ライブはめっちゃ出てるもんね。
いや、そうですね、確かに、うん、だから、
じゃあ、OK、
人力的タイム計測会の告知は、撤回します。
まあまあまあ撤回します。